皆さんこんにちは。肘山大学現代文化学部マスコミュニケーション学科観光振興ゼミです。観光プロモーション番組広島コンパスをお届けします。私たちは広島とその周辺の魅力を実際に見て聞いて感じたことをこの番組で発信しています。このオープニングのメインパーソナリティを務めさせていただきます石井です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はちょっと喉の調子が良くなくて皆さんに聞きづらいかもしれませんが温かく見守っててください。妻です。よろしくお願いします。
お願いします。
今ねちょっと妻さんってちょっと元気な成瀬です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回ね僕たちは肘山大学の公開講座でそのガイド役として一般のお客様約20名をお招きしました。そこでの奥出雲の旅について紹介していきます。一度8月に現地を下見に行き10月12日土曜日に実施しました。二人は奥出雲の印象とか何か知ってることとかありました？
私はね刀剣乱舞という刀剣が擬人化したゲームが大好きで、昔からちょっと刀剣に興味があって、何度かちょっと行ったこともあって、ツアーで今回奥出雲にいろいろ知れて興味深かったなって感じました。
いやもう妻さんがね刀剣乱舞好きっていうのはねもう二人いやもう重々承知でしたし、でねその妻さんはねいろんなとこにね行ったりとかしてるからすごい楽しそうというか、
そうだ
ね、もう嬉しそうでよかったなって思いました。まあ、石井はねちょっとコロナで下見に行けなくて、まあそのあれですねツアーというかが初めての奥出雲だったので、まあ、とてもワクワクしていました。で成瀬くんはどうでした？
成瀬はねちょっと下見に行くまで全く知らなかったんだけど、なんか先輩方が受賞した作品が奥出雲だったっていうのは覚えてるかな。
そうなんですよ、奥出雲は2年前の先輩方が国土交通省主催の伊豆の旅コンテスト2022年で受賞した場所だったんですよ。最優秀賞と観光庁観光資源課長賞に選ばれた作品で、人と時を継ぐ水資源ツアーとして作った作品だったよね。
そうだったね。
そうで今回僕たちは福より棚田展望台、奥出雲たたら陶景館、道の駅奥出雲ロチループ、JR 木津線の三段式スイッチバックなどのスポットを巡りました。
受賞した先輩方の工程表には他にも2023年11月に終了した観光トロッコ列車出雲オロチ号や奥出雲での農泊、出雲神楽団、小原ダムなどの見学がありました。2泊3日で奥出雲が誇る循環型農業の仕組みと高度な土木技術から先人の知識に触れることができる工程でした。
今回のツアーは広島から奥出雲まで観光バスで行ったんですけども、バスで約2時間かかるから何回かサービスエリア道の駅で休憩挟んだよね。
そうでしたね。休憩した道の駅は庄原にある広島県内でも人気の道の駅高野に行きました。高野は、中国山並海道松江道高野インターチェンジを降りるとすぐにあり、庄原の豊かな食材などが売られていました。
僕たちが行った時もねリンゴやお米大根が多く売られてて、参加者の方もなんか大根買ってたって言いましたね。有名なリンゴもう行きは売り切れだったんだけど帰り寄った時は販売されてて、妻さんなんか大きなリンゴ買ってたよね。
そうなんだよ、もう行き買えなくて残念ってしてたら帰りあってとても大きなリンゴで、1個がテニスボール2個分ぐらいの大きさかな。甘くてとても美味しくて、スーパーでこんな大きなリンゴ売ってるかと思ってとても驚いて、また来年もちょっと高野に行かないとなって
思っちゃった。
美味しかった？めちゃめちゃ美味しかった。
僕たちはね休憩でしか行かなかったんだけど、道の駅高野にはカフェレストランソララがあり、庄原市で収穫された四季折々の農産物を楽しめるバイキングや、雪のふるさと庄原市の雪を生かしたユニークな自然の冷蔵庫である雪室など庄原を詰め込んだ道の駅でした。もし興味があったら行ってみてください。
はい、ありがとうございました。それでは今回の放送内容は全部で3コーナーです。第1コーナーでは奥出雲が誇る循環型農業を感じられるスポットについて紹介します。次に第2コーナーでは奥出雲の高度な土木技術を学べるスポットについて紹介します。そして第3コーナーでは出雲の国たたらガイドの会の早川さんへのインタビューに加え、ツアーに参加された方のご感想について紹介します。エンディングでは公開講座の振り返りについて紹介します。最後までゆっくり お楽しみください。それでは第一コーナーに入る前に一曲お聴きください。ミーアイでハイハイブです。肘山大学現代文化学部マスコミュニケーション学科観光振興ゼミです。第一コーナーでは奥出雲が誇る循環型農業を感じられるスポットについてご紹介します。このコーナーは石井、妻、成瀬がお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いきなりですが皆さん、奥出雲が誇る循環型農業の仕組みについて知っていますか？成瀬くん、説明お願いします。
はい。奥出雲町は昔から砂鉄と木炭を原料とする伝統的砂鉄技術、たたら製鉄と農業を結びつけ、地域の経済を支えてきました。江戸時代を中心に日本最大の製鉄地帯の一つとして抱え、今もなお奥出雲の地で日本刀の原材料である玉鋼を生産するためたたら製鉄が創業されています。そして限りある土地を継続的に活用するために現在の循環型農業が生まれました。金流しで流された広大な土地は放置されることなく芳醇な棚などとして再生され、広大な農業基盤として復元されてきました。現在その棚では奥出雲町の特産品である奥出雲煮玉や蕎麦や地酒が生産されています。
長い説明ありがとうございますほんまにね、今回は私たち日本農業遺産に認定された奥出雲が誇る循環型農業を感じるため、花枝に神奈流し現場、福より棚田展望台、川西そばを訪れました。
はい。でツアーの最初は花枝に神奈流し現場でしたね、うん、ここは花崗岩の深層風化が進んだ地帯で良質な砂鉄を多く含有しています。それで鉄の穴の流し、まあ、そのままになっちゃうんですけど、それでまあ神奈流しって読むんですけど、ちょっとどうでした、2人知ってました？
読み方最初分かんなかったよね。みんなでえ、神奈流しって読むのみたいな感じになってたよね。
なったなった、ね、読みが分かんなくて。神奈流しっていうのは、うん、効率よく砂鉄を採取する方法として生み出された技術で、丘陵尾根に導いた水路に切り崩した山土等を流し、水流によって土砂と砂鉄を分けていく比重線香のことだったよね、
うんうんうん、ここは神奈流しの最終工程の本場でしたね。とても長く約 1km 上流で砂鉄を含んだ山土を切り崩し谷へ流し込み、途中で石やゴミを取り除き、谷側を流れた土砂は本場へ流れ着き、私たちが行った花枝に神奈流し現場で砂鉄を生鮮していたそうです。
神奈流しはね、奥出雲のあちこちに点在していて、ただの田んぼの横で見かけたよね。
そう、初めて行った時はもう一面田んぼの景色で、うわすごいなって思って、でその次に行ったその福より棚田展望台で歩いてその展望台に登る時にその景色をまたね見ることができました。
最大で15メートルぐらい来られてるらしくて、すごく上の方登ってったもんね、
で私たちが行った展望台は切り崩され開かれた棚田と自然の形状を残す山地の境目の切り葉と呼ばれる崖にあって、すごく急斜面だったけど登った後の景色がとても開けて綺麗だったよね。
めちゃめちゃ綺麗だったよね、家より高い位置に棚があったんだけど、家より上にある田んぼを空だって呼ぶんだよね、
それでよくその棚田を見ていると不思議なねお山がねちょっと点在していました。
その小山はね、神奈山丘だね。国の森や墓地があった場所で、昔の人は祖先や神様を大切にしていたんだよね。
そのだからなのか、その神奈山丘がね独特なその棚田景観になっていて、まあ、それがね特徴的なんですけど、それがちょっとねさらに魅力的に見えました。
で、あの展望台は地元の方々が多くの人に素晴らしい景観を見てもらいたいという思いを込めて手作りで作ったそうなんです。
なるほど、
手作りですごいよね。
すごいすごい。で今回このラジオのねアーカイブにもその写真を掲載するんですけど、ぜひ皆さんにもこの景色を見てもらいたいです。
見たいですね。
棚田見てたらね、煮た米が食べたくなったよね、
ちょうどねお昼時間で、さらにお腹もぐーって空いちゃったから、だから私たちはお昼に向かったのは川西そばです。奥出雲は蕎麦の町としても有名で、今回私たちは 横田言葉と煮た米を一緒に楽しみました。
どうしてもねツアーの参加者に煮た米食べてもらいたいと思って、今回のツアー限定で特別に横田こその割り子に煮た米のおにぎりを2つつけてもらったんだよね。
そうなんです。その横田そばは幻のそばで一度絶滅しかけたんですけど、今でも川西そばで食べることができます。そば本来の味が濃厚に漂う特別なそばで、噛めば噛むほど味わい深く口の中いっぱいに広がる豊かな香りがたまりませんでした。
そんな川西そばでは横田こそばを食べれるほか、そば打ち体験などもできるそうです。
はい、その横田こそばに豆腐がついていました。それはですね、地元の石田豆腐っていうところで、今回のツアーの最後には参加者にシークレットで特別に石田豆乳スムージーのプランを一緒に組み込みました。豆乳スムージーは全部で12種類あり、一番人気はキウイとブルーベリーで、酸味と豆乳の滑らかさが合うものでした。値段はどの味も450円でした。
他のスムージーもね、甘さがすごい控えめですごい飲みやすかったよね。参加者の方もねすごい美味しい美味しいって言ってみんな進んで飲んでましたね。
そうですね、
そんな石田豆腐でも豆腐作り体験販売なども行っているので、気になる方はぜひぜひ訪れてみてください。
はい、第一コーナーでは奥出雲が誇る循環型農業を感じられるスポットについてご紹介しました。皆さんもぜひ行ってみてくださいね。それではここで1曲、フルーツジッパーで私の一番可愛いところです。お聴きください。肘山大学現代文化学部マスコミュニケーション学科観光振興ゼミです。第2コーナーでは奥出雲の高度な土木技術を学べるスポットについてご紹介します。このコーナーは石井、妻、成瀬がお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
第一コーナーでは奥出雲町が誇る循環型農業について紹介しましたが、このコーナーでは他には見られない奥出雲町が誇る先人たちの高度な土木技術について紹介します。
ツアーの後半ではまず奥出雲たたらた刀剣館に訪れ、その後土木技術を学ぶため奥出雲オロチループ、 JR 木月線三段スイッチバック訪れました。まずは奥出雲たたらた刀剣館の説明を妻さんお願いします。
はい、奥出雲たたら刀剣館は日本遺産に認定された出雲の国たたら風土記鉄作りが千年が生んだ物語のガイドセンターとして、奥出雲町のたたら製鉄についての展示紹介などされている施設です。
館内にはたたらの地下構造の模型やたたら製鉄で使われてきた3種類の冬を実際に動かせる体験コーナーもあったよね。ちーくん、冬語って何か覚えてますか？
これね、ちょっと少し曖昧なんですけど、たたら操業する過程で木炭を燃やして砂鉄をよく溶かすためにとても重要になってくる、その風を作る装置のことだよね。
そうそうそうそう、ツアーの参加者もねすごい興味津々で、数人の方は実際に体験しててすごく楽しそうにしてたよね。自分が体験してるところを記念撮影してる何人かいらっしゃいました。
いたね。で、私も体験何度かさせてもらったんだけど、想像以上に踏む力が必要で、昔の人はすごい力があったのかなっていう感じに圧倒されて感銘受けちゃいました。いきなりなんだけど、変わりばんこって言葉の由来、石井くん知ってますか？
またですかね。
はい、
はい、確かですね、たたらを踏む人のことをばんこって、呼んでいて、その昼夜問わずに炉を炊き続けるために3人1組のそのばんこさんが順番に作業したことから変わりばんこっていう言葉になったんだよね。
変わりばんこって言葉はね、なんか聞いたことはあったんだけど、まさかここから由来してるとは思わなくてすごいびっくりしたよね。
本当にそう。
で、ここは毎月第2日曜日第4土曜日の10時からと13時からには、小林刀匠による日本刀鍛錬実演を見学することができます。当日 により休止の場合もあるので、行く際は必ずチェックしてみてください。
そうだね、僕たちがねちょうど行った時はね、その作業する場所の見学しかできなかったから、ぜひあの実演を見れる機会があったら、
いやそうだね、
行きたい、行きたいなって思います。
そうです。そしてここの営業時間は9時半から16時半で、休業日は毎週火曜日と年末年始です。 料金は大人530円、小中学生は260円です。先ほど紹介した刀剣鍛錬実施日は大人1270円、小中学生は630円です。
はい、ありがとうございます。石井くん、次はどこに行ったんだっけ？
はい、次はクイズもオロチループに向かいました。ここは国道314号線の坂根から、三井原区間4キロを一気に駆け上がるために、建設された日本最大級の二重ループ方式道路です。高低差はなんと167メートルで、11本の橋と、3つのトンネルで結ばれています。
トグロを巻く大和のおろちをイメージして建設されたことが名前の由来にもなっています。平成4年に開通されたされ令和4年に開通30周年を迎えています。二重ループ道路の最も高い位置には大和のおろちが火を吹く姿がイメージしたとされる真っ赤な三の大橋がかけられています。
バスの中からね、移動中見てたんだけど、そうあっという間に高い位置まで上がってきてて、昔の人たち技術すごいなって驚いたよね。
そのクイズもオロチループを上がった先にあるのが道の駅奥出雲オロチループです。
はい、ここでは奥出雲町の特産品の販売や軽食コーナーもあって、のどぐろラーメンや煮た前のおにぎりなどを食べることができます。
私たちが行った時は金物の町と知られている新潟県燕三条市と多々良町の奥出雲のコラボメニューがあったよね。
そう2種類あって、1つがソフトクリームの上に鉄粉が乗ってる多々良ソフトで、もう1つが6種類の香辛料にビターな味わいの鉄をアクセントに加えた鉄コーラがあったよね。つばさん、食べてみてどうだった？
私ね、多々良ソフト食べたんだけど、バニラアイスがをの上に鉄が引いてあって、とてもなんか黒い砂かかってるけど大丈夫かって思ったけど、
見た目はそうだったね。
そう、でも全然美味しくて、器の底にはブドウゼリーも入ってて、甘さのバランスよくてとても美味しくて、これで健康になったのかではっていう感じで。石井くんは鉄コーラを飲んでたけどどうだった？
そうなんです、鉄コーラね、これちょっと普通のねコーラをね、ちょっとイメージされてると、ちょっとまた全然それとは違くて、すごい甘さが控えめでとても飲みやすくて、すごく美味しかったです。
僕も飲んだけどすごい飲みやすかったよね。
うん、
参加者の中にはなんか似た前の新米片手に持ってる人だったり、なんか一口サイズのリンゴを買ってる人もいたよね。
そうです、私も何個か買ったんですが、奥出雲のキスギバターを使ったフィナンシェと、成瀬くんが紹介した一口リンゴのサイズのリンゴを買った人です。
あ、妻さんだったのね。
はい、
いや
本当、奥出雲にね、牧場があると知らなくて、興味津々でちょっと木杉のバターってなんだろうと思いながら買ってみたんだけど、口に入れるとほろっとした感じの口溶け感が楽しめてとても美味しかったですよ。
食べたかった。
いやそうだ、買えばよかったな。
買えばよかった、ね、
その道の駅奥出雲オロチループには、元小学館編集者の江上秀樹さんが手作りした JR 木月線のジオラマが展示されてて、細部まで再現されていて見とれちゃいました。
あれすごかったよね、本当にね。江上さんがね、約半年をかけて制作された力作なので、皆さんにもぜひ一度見てもらいたいですね。
そんな魅力たっぷりの道の駅奥出雲オロチループの営業時間は9時から17時で、12月から3月の期間は10時から16時です。休業日は水曜日と年末年始です。
はい、ありがとうございます。次は先ほど紹介したジオラマのモデルとなった三段式スイッチバックですね。ではスイッチバックの説明を石井くんお願いします。
はい、スイッチバックとは鉄道車両が急斜面を一気に登ることができないため、ジグザグ状に線路を引いて勾配を緩和し、列車を進行させたり対向させたりしながら坂を登っていく方式のことです。成瀬くん、知ってました？
いや、これね、もう聞くまで全く知らなかったんだよね。単語そのものも初めて聞いたんだよね、その時ね。
で、スイッチバック自体が全国にもすごく珍しく、あるとしたら山梨県の富士急行線、富士山駅とかなんだけど、その多くが二段式なんだけど、奥出雲町の木杉の線で体験できるスイッチバックは三段式ととても貴重で、 JR 西日本管内で唯一の場所となっているんだよね。
いや、そんな貴重な場所なんですが、
はい、
ここでスイッチバックに関するクイズです。
クイズ毎回恒例になってますからね、
はいはい、今回はですね1問しかないので絶対に正解してくださいね。い
や、これ正解しないとダメだね。
はい、じゃあでは問題です。三段式スイッチバックの三ノ原駅から、出雲坂根駅までの標高差は何メートルあるでしょうか。 A102 メートル、 B132 メートル、 C162 メートル。さあどれでしょうか。
ね、2人ともやっぱ事前調査とかで結構学習したんで、これは正解できるかな。翼さん何だと思う。
ね、二段式で三段式であるじゃん、うんうん、で三段式っていうのがわざわざ三段式にする理由っていうのはやっぱりねあるじゃないよ。
標高差が高いとね。
標高差が高い、
うん、となるとと
なると、いやね、皆さん選ぶと思う。一番高そうなやつ選んじゃいます。
あ、じゃあ C の162メートルですかね。
私もじゃあ C にさせていただきます。
じゃあ正解を石井くんお願いします。
はい、じゃあでは正解は C の162メートルです。はい、おめでとうございます。 JR 西の日本管内で最も高いところにある三ノ原駅から4番目に高い出雲坂根駅までの標高差はなんと162メートルもあります。高低差があってもそこに列車を走らせることに成功した昔の人たちの技術に、驚きました。実際に乗車してみて成瀬くんどうでした。
ね、運転手さんがね方向転換するために運転席を前後で移動してるところが他では見られなくて、つい目で追っちゃってたよね参加者の方もすごい興味津々で、うん、みんながなんか運転手さんの行動を目でこうやってジロジロジロジロ追ってたよ、
ね。
列車の最前列にはカメラをずっと構えてる鉄道ファンの方もいて、
あ、いたね、
なんかそういった人から見てもとても珍しくてほんまに魅力的なんだなって思っただろうね。
そう、お客さんもね実際いっぱいだったしね、電車の中は、うん、でその列車の中でスイッチバックについての放送も流れていましたよね。
説明とか流れてたね、うん、車窓から見える、ね、風景もすごい綺麗で、うん、緑いっぱいの大自然を堪能できたよね。先ほど紹介した三ノ大橋も見ることができて、みんななんか見えた瞬間 片手にねカメラ持ってパシャパシャパシャパシャ撮ってたよね。
撮ってた撮ってた。
私もインスタに上げちゃいました。
上げた。
でスイッチバックは途中で止まる駅にもたくさん魅力があるんです、
うんうん、
出雲坂根駅には寿命100年を超える古狸が愛用したとされることからその名がついた延命水があります。長寿の霊水として飲まれ、うん、島根県の名水百選にも選ばれています。
これね、妻と成瀬は下見の時に少し飲んだんだけど、すごい癖がなくてとても美味しかったよね、
うん、
そのさ、なんかペットボトルに入れて持ち帰ってたけど、あれは何かに使ったのかな。
いや、私といえばね、うん、第2コーナー第1コーナーでも紹介したんだけど、多分紅茶が大好きなんです。
あ、そうだね、紅茶好き
って言ってるもんね。そうなんです。なんで紅茶を入れる時にちょっと使いました。水出しの紅茶で。
やっぱちょっと違った味。
違いました。まろやかで美味しかったです、
この延命水は、ね、無料で飲むことができて、マイボトルを持ち込めば汲んで帰ることができます、うん、その水を使ってねご飯炊いたりすれば普段の料理がさらに美味しくなるんで、これで長生きもできるんでね、一石二鳥ですよね、これね。
いやー、ちょっと2人の話を聞いてね、うん、ちょっと羨ましいなって思いつつも
そうだ、ね、
はい、行けなかったね、レシーはね。で今度機会があったらぜひ行ってみたいなと思います。その次はですね、出雲横田駅に行ったんでしたっけ。
はい、そうですね。出雲横田駅は島根県仁田郡奥出雲町横田にある昭和9年開業の歴史ある駅です。奥出雲の重要文化財にも指定されています。また日本では珍しい社殿作りの駅舎で、正面には出雲大社に似た立派な大きなしめ縄があります、
うん、すごく大きくて、つい写真をパチャパチャ撮っちゃったよね。
そう、3人も一緒に撮ったもんね、うん。
これは地元の人々と高校生が作ったもので、地域の思いが詰まった駅舎なんだよね。
そうそうそう。ね、駅構内にはね、スサノオミコトの妻である口灘姫の詳しい説明があったり、駅舎の脇に姫の石像が立ったりと、姫と駅のつながりを知ることもできます。
はい、ぜひ皆さんにもそのしめ縄をねバックに、記念撮影をしてほしいですね。
ぜひしてほしいですね、
うん、すごい綺麗だったしね、
はい。
ということで第2コーナーでは奥出雲の高度な土木技術についてご紹介しました。 標高差のある地理的特徴を生かした他では見られないスポットがたくさんあるので、皆さんもぜひ行ってみてくださいね。それではここで一曲、キューティーストリートで可愛いだけじゃダメですかです。お聴きください。藤山大学現代文化学部マスコミュニケーション学科観光振興ゼミです。第3コーナーでは出雲の国たたらガイドの会の早川さんへのインタビューに加え、ツアーに参加された方のご感想についてご紹介します。このコーナーは石井、妻、成瀬がお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回ねツアーのご参加いただいた皆さんすごいとても優しくて、アスレクや目的地に行く途中僕たちにすごい笑顔で接してくださって、もうすごいやりやすかったよね。
うん、初めは緊張してバスの中で現地の紹介するとき声が小さくなったけど、話し終わるとみんな拍手してくれたりしてすっごい自信につながったよね。
今回僕たちは公開講座の奥出雲観光で出雲の国たたらガイドの会事務局長兼公認ガイドの早川雅樹さんと一緒に下見をし当日を迎えました。早川さんは今回のツアーでガイドさんとして大変お世話になりました。そんな早川さんに奥出雲についてインタビューをしました。
はい、まず早川さんがガイドを始められたきっかけは何ですか？
平成28年にね、はい、この高輪は日本遺産になったんですよ。はい、日本遺産で私の考えはもう日本遺産になったら必ず日本遺産のいろんな史跡とかそういうものを案内するガイドが必要だと思ったわけだから、でその当時僕は奥出雲町観光協会の事務局長をしてましたから、ガイドの養成講座を始めたんですね。平成28年からね。で結局今20人ぐらいいるのかね、ガイドがね。それを作ったのが今に続いてるわけです。
ありがとうございます。早川さんの思う奥出雲の人気な場所、1位はたたらの関連スポット、2位は温泉、3は出雲の食らしいです。
いや温泉的ですごい驚いたんだけど、奥出雲温泉も有名なんですよね。
そうなんですよ。奥出雲には有名な温泉があり、特に早川さんが一押ししていたのが日本三大美白の湯日の神温泉で、仙通山山麓の霊泉で薬効の高い泉質を誇るそうですよ。
美肌の湯と聞いたら女性は特に入りたいこと間違いなしですよね。まあ私も機会があればぜひぜひ行ってみたいです。
はい、次に早川さんに奥出雲の PR をしていただきました。
皆さんこんにちは、出雲の国たたらガイドの会の早川と言います。奥出雲は、たたらの資源、それから施設たくさんあります。そしてたたらから波及した食、それから蕎麦、そういう食とかですね、それから人情とかそういうものがたくさんある場所です。日常の生活を離れてリフレッシュしたいというそういう方にもぴったしなのが奥出雲町だと思います。ぜひおいでください。お待ちしています。
ありがとうございました。続きまして参加してくださった方々にインタビューをしました。では先に妻から。私は高原さんご夫婦の方に公開講座になぜ参加されたのかと旅の感想についてお聞きしました。参加された理由は何ですか？
今とってもローカルにハマってて、
はい、
でなかなか自分で行くことができないところは、まあ、こういったこうツアー的なところをちょっと利用させていただきたいなと思って。
はい、次にご感想をお願いします。来年の公開講座もぜひ参加されてみますか？
ぜひ参加したいと思います。今回本当にですね、楽しくてためになる旅でした。よかったです。
私もここ2週間ぐらい
あの持病の喘息でとても苦しんでたんですけど、だからちょっとこの、旅に参加するのもちょっと躊躇してたんですけど、まあ、でも本当に楽しくっていろいろと勉強になることもあり、で若い皆さん方が本当に心を込めてね、おもてなしをしてくださったのがとても嬉しかった、ありがたかった、ありがとうございます。
はい、高原さんご夫婦の方々ありがとうございました。
はい、次に成瀬がインタビューしたのは新谷さんと岡田さんです。最初ご夫婦かと思ってたんですけど、お聞きしたところまさかの幼馴染すごい驚きました。
びっくりした。
それではまず新谷さんへのインタビューですね。続けて岡田さんへのインタビューもお聞きください。
じゃあ旅の中で一番印象に残っている場所はどこですか？
場所、個人的には場所って言えば、
はい、
どこだっけな、女性の神様があちこちに出てきたところ、あれがとっても印象に残ったね。
あ、なるほど。
で昔は、はい、今では日本のジェンダーインデックスなんていうのはそこから世界では下の方だけれども、
はい、
女性が昔は神様だったっていうのはすごいね。
そうです。
御子地震でそのあたり もう少し知って今に生かすようなことがあればいいかもしれない、
は
い、
あ、確かにそうですね。
それからね、はい、本当に今回の一、はい、日の旅だったけれども、
はい、
好奇心を刺激されてね、
はい、
今日から学びが新しい次の段階の学びが始まるっていう、はい、気持ちを持ってて、それとっても良かったね。
どこから参加されましたか？
はいはい、私はクレから来ました。
あ、クレから、
はい、
遠いところからありがとうございます。
はいはい、だから今朝は5時。
5時起きですか？僕と一緒です。ありがとうございます。はい、2つ目ですね、参加に至った経緯について。
お宅の方から公開講座のパンフレットが来まして、
はいはい、
その中にタタラがあって、
はい、
ちょっと面白そう、楽しそうと思ったので、
はい、
参加し申し込みました。
ありがとうございます。わざと見てもらったんです。
はい、
ありがとうございます。はい、最後にじゃあ旅の中で一番印象に残っている場所はどこかありますかね？
場所というよりは、
はい、
やっぱり人、
あ、人、
先生方や生徒さんと、
はい、
それと日本人の凄さを、先生はさっき言われたんですけど、はい、アンケートにも書いたんですけど、
はい、
やっぱり循環型っていうのは昔から、はいはい、昔は糞尿もね、
はい、
お百姓さんが桶で買ってたんですよ。
はい、そうなんです。
それをおつぼに入れて、
はい、
発酵させて肥料にしてたんですよ。
へえー、そうなんですか。
はい、それと同じように今回、はい、ガイドさんがおっしゃったように、
はい、
タタラで使った木材とかは、
はい、
牛の下に引いて、はい、それが腐ったら、
はい、
畑に戻すとかおっしゃって、
はい、
すごい感激をしました。
あ、そうですか。
はい、
ありがとうございます。
新谷さん、岡田さん、ありがとうございました。
はい、最後に僕石井がインタビューしたのは高木さんです。お願いします。
最初にですね、ご応募されたきっかけを、まあ、はい、お知りになった経緯でも大丈夫ですので、はい、教えていただけますでしょうか？
図書館かな、
はい、
パンフレットが置いてあったんですよね。
はい、
でそれを見たのと、
はい、
私は高校までしか行ってないんで、大学って憧れててから、で大学に行ってみたいっていうのがあったから、
はい、
そのパンフレット見て、で講座とかそういうこういう旅があるのをね、
はい、
参加させてもらいたいと思って。
あ、ありがとうございます。
はい、
でそれでですね、今日は、どなたとご参加に？
今日は一人で来ました。
一人で。
はい、
そうなんですね。
はい、
お友達というか話し相手というか、バスもあれですよね、お隣に。
そう、
どうですか、
隣の方と、ね、
はい、どうでした？仲良くなれました
。すごく、
はいはい、
向こうの方も喜んでくださって、
はい、
もう本当ね、こうやって出かけないと、ああいういい出会いがないので、私は出かけるのが好きなんだけど、
はい、
とってもいい方で、
はい、
お話もできて楽しかった。
あ、それは良かったです。
運が良かった。
ああ、なるほど。
はい、向こうの方もそう言ってくださったので、今日良かったねって言って、
あ、 よかったです、はい、じゃあその重ねてにはなっちゃうんですけど、うん、今日のですね公開講座のご感想とか、はい、まあ、思い出に残ったところでも大丈夫ですので一つ教えていただけますか。
どなたかもおっしゃってたけど、はい、やっぱりお世話してくださる学生さんたちが、うん、もう本当にねよく準備をしてよく世話をしてくださったなって、はい、それがまず第一です。だから今日は寝たら黄色いパーカーが目にチラチラすると思ってた。はい、本当ね、はい、いろんなこと全てがよく準備してくださってて、うん、もう本当にありがたいです。で今日は隣に座ってくださった方も本当に、うん、ね、偶然ですけども本当にいい出会いがあって、はい、とってもいい一日でした。ありがとうございました、
は
い、
本日は、はい、一日ありがとうございました。
インタビューにご協力いただいた皆さん、当日ご参加いただいた皆さん、そして関係者の皆さん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。第3コーナーでは出雲の国たたらガイドの会の早川さんへのインタビューに加え、ツアーに参加された方の感想についてご紹介しました。それではここで1曲お聴きください。島根県米子市出身のバンドグループオフィシャルヒゲダンディズムでミックスナッツです。どうぞ。西山大学現代文化学部マスコミュニケーション学科観光振興ゼミです。エンディングでは公開講座の振り返ると、とある告知宣伝をします。このコーナーは石井妻成瀬がお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや今回のね、公開講座は準備の段階から当日までいろいろありましたけど、
いろいろあったね。
はい、じゃあちょっとその北出雲ツアーの感想を伺いたいんですけど、じゃあ最初に妻さんからお願いします。
はい、私は何度かバスツアーをしたりバスツアーに参加したことがあって、バスツアーのイメージがついてたんだけど、うんうん、やっぱり下調べを大事だなと思って下調べを頑張りました、うん、前のコーナーでも紹介したんだけど、私は刀剣がとても大好きで、うん、興味があって何度か奥出雲のたたらについて調べてたんだけど、循環型農業やかんな流しなど知らないことだらけで、夏休み前から大学の図書室で何個か本を借りてインターネットで調べて、うん、絵を描いたりとても楽しませてもらえて
絵描いて
たね、いろいろ挑みました、うんうん、そして当日すごいバスの中で緊張して、うん、なんで声が小さくなったり噛んじゃったりしたんだけど参加者の方々が温かい声で拍手応援してくださったおかげで、もう元気ができて最後にははっちゃけることができました。
そうだ、
は
っちゃけ
た。本当にそうで、その妻さんのねバスレクすごい大好評やったし、
あ、そうだ、
ね、そう、最後本当にね旅が終わる最後の最後まで楽しめることができたので、うん、はい、ありがとうございます。はい、お世話になりますと。じゃあ次に成瀬くんはどうでしたか。
はい、成瀬はねツアーガイドする側が今回初めての経験だったから、うん、当日すごい緊張しててスムーズに進行できなかった場面も結構あったんだけど、参加者の皆さんがとても優しくて、なんか終わってみたら楽しい気持ちの方が勝ってたかな、うんうんうん、最後ねなんか参加者の皆さんと握手してお見送りしたんだけど、うん、その時に今日は楽しかった、ありがとうだったり、また参加したいなどの言葉をかけてくださって、なんかもうその時に、あ、準備頑張ってよかったってすごい思いましたね。
いや本当にね、その皆さんが本当に優しく知りして、ね、くださったし、うん、その参加者 の, その皆さんからその話しかけていただいた時には一気にその気持ちが楽になったというか、その距離が縮まったっていうので本当に良かったと思いました。石井はねオープニングでも触れたんですけど、初めての奥出雲で、まあ、お客さんというかそのツアーに参加された方の目線でもちょっと見ていたところがあったんだけど、うん、本当に充実していて最後まで楽しめたこのツアーだったので、本当にいい思い出になったし、その貴重な体験をすることができてとても良かったなと思いました。ちょっとねそのしんみりしたねあの振り返りに、はい、なってしまいましたが、最後に告知というか宣伝というかあるんですよね妻さん。
はい、私たちの提供である肘山大学の方から、肘山大学祭実行委員の皆さんから音声を預かっております。ではどうぞ。
FM 廿日市ラジオをお聞きの皆さんこんにちは、肘山祭実行委員会ファーストペンギンです。今第58回肘山祭の1日目が開催中です。
何が一番楽しかったですか。
模擬店とキッチンカーのご飯が美味しすぎて顎外れました。
つい先ほどカラオケ大会が終わりました。会場も大盛り上がりです。明日の15時30分からのスペシャルライブではなんとモグライダーと完熟フレッシュが登場するみたいです。
さらに16時20分からの抽選大会では JTB 旅行券5万円分や全身医療脱毛無料券5回分など豪華景品が当たるかも。ここで速報が入ってきました。明日の肘山祭ではエア遊具が出演するそうです。ただし対象は小さいお子様のみとなっておりますのでご注意ください。
大盛況の様子をライブ配信をしているので詳細は第58回肘山祭実行委員会のインスタをチェックチェック。それでは皆さん明日会場でお会いしましょう。
せーの、またねー。
肘山祭実行委員会の皆さんありがとうございました。ぜひ今日明日お時間が合う方は肘山大学の文化祭に足を運んでみてください。お待ちしております。
はい、お待ちしております。今回のラジオでは僕たちが公開講座で行ったクイズモの旅についてお届けしました。さてそろそろお時間となってしまいました。次回の放送日は12月14日土曜日13時から14時です。次回の放送もぜひ聞いてくださると嬉しいです。この番組は肘山大学の提供でお送りしました。それでは最後に1曲お聴きください。エンディング曲は島根県出雲市大社町木月南出身の竹内まりやで駅です。どうぞ。